ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。改めましてこんばんは。ジョージャックマンズポッドキャスト、お話はいつもの通りドクハントなんですけれども、はい、本日はこの方をお呼びしておりますのでどうぞ。
あ、こんばんは。あ、リオです。
はい、
お願いします。
なんと、このラジオに出ていただける新しい方を確保しましたということ。はい。なんとかね、もういつも音源がないと愚痴ってるこのラジオですけれども、ですね、新しい方をなんとか抑えて、音源の安定供給を図ろうと、この年末の忙しい時期に、スケジュールを抑えていただきました。では、両室長、本当にありがとうございますということと、今後とも一つよろしくお願いしますということで、はい。
はい、こちらこそ。
ね。というわけで、ですね、両師匠のですね、お呼びしてですね、ちょっとお話ししたかったのはですね、
はい、
引っ越しのお話です。
引っ越しですね。
うちも最近ありまして、そちらもかなり大胆な移動されたんですよね、東京からあちらまで。
そうですね、東京から、和歌山県内まで、なんとね、単純計算で、車の運転で言うと9時間かかるそうなんですけど、でもそれは単純計算なんで、渋滞とかを入れると、休憩とかを入れると、もっとなんですが、私の場合は、赤坊の友達がいて、そのドライバーさんが、73歳なんで、
はい、
大事を取って、一泊させていただいたんですわ。で、一泊して、奈良の天理とか通って、車で来まして、結局一泊で来たんで、東京から何時間かかったのかちょっとわからなくなってるんですが、まあ24時間以上かけて来てる計算になりますね。
あーお疲れ様でした。高速は乗ったんですかね、はい、なし？
高速に乗っても、そんな感じでしたね。
うわーお疲れ。お疲れ様でした。うちは同じ市内の、しかも同じ区内でちょこっとしたもんなんで、そんな民族大移動はやってないんで申し訳ないところだったんですけれども。これはあれですね、和歌山から回電波を発信って言えますよ。まあ多分ネタ元はわからないと思うんで、ここは流してもらって構わないんですけどね。
はい。
まあそんな感じでですね、和歌山、そうですね、うちも、最初住んでたのが、兵庫県の加古川市で、で、就職で東京に出て、で、そこでですね、最初の3ヶ月ほど研修受けてたんですけれども、高卒で就職してそこで3ヶ月ほど研修受けた時に、昼休みに行く時のホワイトボードをね、お前なんか北海道行けよみたいなことを友達が冗談で書いて、じゃあお前九州なみたいなことを、ホワイトボードで書いたら、で、うちの、何々は北海道っていうとこだけ、なぜか消されず残ってて、それをたまたま見た部長が、あ、こいつ北海道行きたいんだと思って、転勤で北海道に決まったっていう経緯がありましたね。はい。
いやー、ごめんですね。私も北海道札幌市出身なんで。
で、今ね、お話聞いてたの通りですね、 和歌山に来てからかなり関西弁喋るようになってしまったという感じです。
いや、ひどいもんです。地元の人に、衛生中国人って言われました。衛生関西人じゃないですよ。衛生中国人って言われました、
なんかね、あれこんな人じゃなかったのになと思って、付き合い自体は長いんですけどね、こんな、こんな、なまってなかったのになってずっと思い、聞いてましたよ。あれって。
すごいなまりですわ。環境適応したんですよ、私も。
うちもそうですね、全くなまってない、関西人ですけれども。
そう。あなたの方が言葉綺麗ですわ。
そう。だからよく偽物だろうって全然なまってないとか言うけど。自分のことをついついうちって言ってか、うちはとか言ってしまうぐらいかな。頑張って関西弁喋ろうとするとインチキ臭くなるから。
いや、でも地元の友達と話すときとか、めっちゃコテコテの関西弁やろ。
いや、さほどでもないかなって。さほ、なんか、やんぐらいはつくかな。
やん
ぐらい。何々、そう、やんぐらいはつくかなぐらいの。
大阪じゃないから。
いや、もっと言葉汚いとこなんですけどね、加古川は、播州阿古って言って、阿古弁って言って、何ですかね、一番ね、なかなかに言葉汚い、汚いですよ。もう腹立つことを豪枠とか言いますから、もうわけわかんないでしょ。
豪枠。あ、でも和歌山弁もかなり来てて、いわゆる関西弁とちゃいますから、おかしくなるっていうのを頭湧くって言いますね。
湧くは言う。
頭湧くって
言う。湧いとんのちゃうか、つって言う言う、それ言う。あ、確かにそうやね。確かに湧くは言うわ。でも北海道弁ね、何々言ったっけさとかまず言わないくなりましたね、そちらは。何々
言ったっけさって、言わせてもらうから、函館弁なんですよ。
そうですか。はいはい。
函館弁なんです。
で、
札幌の人は、あんまり語尾がそういう風になるのないんですわ。
ダベサーって言わない。
ダベサーは言うけど、言ったっけさぐらいになると、函館弁ですね。
だっけさとかね。
全然広いから。
あと、捨てることを投げるって言いますよね、北海道。
言いますね。これが関西弁で和歌山で、ポカスとかホールっていうのと同じですわ。最初何かと思いました。
確かにホールはいいね。昔豚とか牛の内臓は捨ててたからあれはホールモンだったから、それからホルモンになったんですよ、あれ。
そうやね。
そういうもちも聞いて、へぇーって。関西いたけどホルモンの語源知りませんでしたね。こっち来て初めて聞いたような感じですね。
そうね、ホールモンやったよね。
そんな流れでね、ちょっと引っ越しの話に戻しますけど、それすごいですね。24時間延長の大移動。まあこちらはもうただ和歌山住みたいから移動っていう、すごいポジティブな移動だったんですよね。左遷とかそういう話ではなくて。
いや、サラリーマン OL じゃないから、左遷も変則でもなくて、前、東京で最後に働いたの、家政婦にしてたんで、左遷も変則でもなくて、そこ退職して、で、住み込みナビっていうインターネットサイトで見つけて、で、宿坊での、宿坊寺院での調理員やから、ええからと思って行きました。
なるほどね。それはなかなかにこう、あれですね、いろんな人に希望が湧く働き方ですよ。今こうね、家賃払って食えなくてうつうつとしてる人でこうね、その住み込みナビっていう存在を初めて知ったんですけどね、住み込みの仕事っていうのがもう検索できる世の中なんですよね、もう。
そう、住み込みナビっていうのはね、住み込みのお仕事が簡単に見つかるんです。 別に回しもんやないけど、
うん、
それで割となんかニートとかうつ病の方がいいかは分からんですね。
うん、あるね。
うん。
土地をね、変えるとガラッと変わりますからね。うん。なんていうか、あの、キャラクターもリセットできますからね。
そうですね。
うん。会社変えるためにそういう感じのね、リセットできるなっていう部分はあったんですけれどもね。うん。それ考えるとね、もうなんか美味しい話じゃないですか、それ。うん。
そうですね。
うん。
あの、なんかね、
うん、
家に閉じこもってる暇があったら、
うん、
あの、クビになってもいいから働いた方がいいわ。うん。ま、ほんまほんま。
うん。その通りっすわ。うん。
うん。あの、クビになって嫌やけど、
うん。
あの、体験、経験になるし、職歴になるんで、
うん。
まあ、1ヶ月や短いと履歴書に書けへんかもしれないくせんけど、
うん。
うん。だけど、家でね、
うん、
部屋で閉じこもって、時間の無駄になるんで、やっぱりね。
まあ、とりあえず外には出るっていうのはもういい方法だし、それでね、まあ、ね、道も開けるっていう部分があって、あれですね、実家から一度も出たことないとかね、実家ずっと通ってるけど、親とね、あんまりうまくいってないとか、そういう方にもね、全然おすすめな話ですよね。とりあえず出てみる。
出てみるとええよ、なんかね、
うん、
自分の部屋にいるとね、世界がやっぱり固定化されてくるんで、うん、やっぱり病気になってくるんですわ、健康な人でもやっぱり。
そうですね、あれですね、人間関係も、うん、人間関係もそうですもんね。
はい。
うん。
はい。
うん。
住み込みナビとかのあれは、確かにリゾートバイト、リゾバとか、
うん、
生活費ただとか、調子のいいこと使ってますけど、
うん、
ただ、一回騙されてみるっていうか、
都
市の会やから、
うん、
それに乗っかって騙されてみて、
うん、
体験するのも楽しいですよ。
うんうんうん。なるほどね。そしてそこで一発、和歌山に。
そうなんですよ。
そうですね。和歌山から。
めっちゃカルチャーショックでしたよ、最初。言葉違うし。
まあそうだね。今もあなたもこう、染まってしまいましたね。
うん、コテコテですわ。
コテコテ。
うん。
うん。いや、多分まっとうな関西の人から見たら、なんかすごく、あれだなって、ちょっと違うな、ニュアンスが違うなと皆さん、こうね、お思いでしょうが、ですね、両師匠は、あくまでも北海道出身の方なんで。
いや、そうなの。言葉に関しては関西人の方から何県かわからんって言われますよ、ほんま。
だいぶいろいろと混ざっちゃうからね。
多分、でも影響としては、うん、神戸の方の影響が強いです、私。関西弁っていうよりね。
うん。
なぜかっていうと、最初に入った宿坊の寺で、
うん、
神戸の方が多かったんです。
うん。
うん。
ああ、じゃあ、
設定時的に。
うん。で、話してるうちにだんだん関西弁ってものすごく引っ張られるっていうしね。関東の人でもなまってくるっていうからね、ずっと聞いてたら。
そうだね。
うん。そう。なんかなまっちゃうっつってとね、ものすごいどんどん言葉が引っ張られるっつって。うちもの友達に、友達に岩手の子がいたけど、うん。その子はね、どんなに関西弁言ってもね、なまらないなぁと思ったけど、関西で働いてるうちにすっかり関西弁になってしまったから。
いや、でも、所詮関西人の方から言わせれば、衛生関西弁ですよ。
いやでもなんかその、岩手の子が使った関西弁なんか面白かったよ、そんな。いやいや、それはね、なんかね、それは、独犯徳、めちゃめちゃそれは、いかついでっていう感じで言ってたから。
コテコテの伊勢関西弁ですね。
うん、
こっちの、地元の人に言わせれば、
うん、
その人の話す関西弁の具合で、
うん、
東北だとか、九州だとか、うん、ある程度出身地まで分かりますって言ってますよ。
そんな、移ってきた関西弁でそれが分かるっていうんですか。
そう、その程度、その中途半端ぐらいでね、
うん、
この人は東北出身の伊勢関西弁だとかって、
うん、
分かるみたいな。
うん。 なるほどね。もううちもなんかね、あの関西弁聞いててもあんまり関西弁に戻ってこないから、もうだいぶ言葉が固定化されたのかなみたいな気になってきてるな。うん
うん
うん、いやそれはね、だいぶ。でもあのカルチャーショックといえばそれ以外に何がありました？あの言葉に加えて和歌山といえば、
カルチャーショックといえばね、
うん、
うん、なんか、
うん、
言葉で言うとね、
うん、
最初にウォータープールっていうのが分からなかったですね。
ウォータープール、うちも分かんないよ。
ウォータープールってね、駐車場のことなんやけどね。
あ、モータープールね。
モータープールね。
ああ。
うん。
え、モータープールって駐車場って言う？言うんだ、和歌山。
和歌山県、モータープールって通じますよ、こっちは。
いや、月決めのことを月局って呼んで友達に笑われたけどね。
うん、
月決め駐車場、駐車場は駐車場だったな。で、あれはあのものすごい全国チェーンだと思ってたけど、月決め駐車場って。結局駐車場って。
話じゃないやろ。
うん。結局駐車場って、あ、これうちの近所にもあったからものすごいチェーンだと思ってた。月決め駐車場。
お前の岡山弁って、あの、近畿のおまけって言われていて、連れもてこらよとか言って、連れもてこらよって言うたら、一緒に行きましょうって意味なんですよ。
それも聞かないぞって。でも和歌山弁なんだ。聞かない、うん、
なんで和歌山弁は関西の中でも一番特殊みたいで、
うん、
大阪とかそういう方に言わせれば全然わからないって。
そうやね、あの微妙やよね。あの紀伊半島のあのね、下のあのギュッとしたところでしょ、ギュッと。和歌山といえば、ね、で右に行けばもう右、右に行ったらもう三重県なんでしたっけね、あれ。
そうやね、上に行ったらもう奈良やし、すぐ
上が奈良で右が三重みたいな感じですよね。で、
兵庫とかやない、
うん、左に行けばもう、大阪兵庫ですもんね。うん、
そう、
うん、なるほどね。それ聞かないなーって、うちも聞いてて、関西住んでた割にはカルチャーショックですよ。と思って。あ、そういや、あの、
言葉独特ですわ、ほんま。
うん。兵庫県にいた時はあれですね、あの、ずっとあの、南紀白浜アドベンチャーワールドって CM をずっと聞いてましたけど。まだ南紀白浜アドベンチャーワールドは健在なんですか、和歌山は。南紀白浜だから和歌山で合ってるよね。
ねえ。
うん。あとは何かなぁ。エキスポランドは潰れたのは知ってる。あと、
こっちも名所って言えば白浜とか、龍神とか、三段壁っていう名所もありますわ。まだ行ったことないですけどね。
あと熊野もそうなんですよね。
あ、熊野も近いんですわ、一応。
あ、いいなぁ、それ。うん。あの、あれ山登っていくとこでしょ、ガーッと。あと、あと滝があるって聞いて、まあ、すごい、こう、ふわっとしたあれしかないんですけどね。和歌山ってちょっと行き、
ね、
うん、和歌山って、あの、関西でもかなりの難所なんで、あの、電車でも行きづらいし、車だってもっともっと大変っていう、あの、高速ないんですよね、和歌山のあの、紀伊半島のクイッと行くところ、確か。
多いやね、あの、高速、奈良までしか来れなかったんです。
うん。
うん、
そっからもう、あの、ね、
京奈和道とかいうね、
うん、
道で来ました。
そうそこね、もうなんちゅうか、和歌山ってすごい難所で、うちも1回だけかな、あの、なんだったかな、あの18切符が余ってるだか、あのあれだね、定期で途中まで行って、あとちょろっと行けるなと思って行った和歌山が1回だけあるな。うん、和歌山の和歌山駅には降りたことある。
そう、和歌山駅は、
うん、
デパートがあってめっちゃ都会なんですわ。一番都会ですよ、あの辺がね。
まあ別にもう、あの都会なんかもうどうでもいいって感じになってるから、都会だなって感じるだけで終わっちゃいますよね。でも
ただ後ろあたりから、ちょっとした駅まで行ってから、和歌山駅に行こうと思ったら1時間に1本なんですわ、電車が。
よっと。
うん、それ言うから、すごい車社会で、
うん、
その車持ってないと生活できへんって言いますよ、よくこっちでね。
確かにそれ聞いたらちょっときついよね。 近所に用もないよね、あそこ確か。うん。
じゃあ。んで、やっぱり、うん、車持ってないと生きて、生きてへんっていう土地柄ですわ。じゃあ、まあ、村社会です、完全に。
うん。やっぱり、あとは、アマゾンとかヤフーさんにお願いするしかないというレベルですかね。
あ、そうそう、こっち来てから、私、うん、ほんまに、嫌いだったはずなのに、うん、その通販、うん、ほんま楽天とかアマゾンとか対応するようになって、だってそれしかないですもん。
そうだね。服とかもそっちになっちゃいますから、もうメルカリとかもバンバン行くしかないですから。
服とか買えないんです。そんな仕方がないですわ。
そうっすよね。一応両親は女性の方なんで。
最初男だと思っててね。
ずっと男だと思ってた。まあなんかこの前、最近もね、ちょっと失敗したんですけどね、うちも。最近もちょっと失敗したんですね。
10年くらい前に、最初、ね、痛ましいんで、プロレスの話とかしてたんで、男やと思っててね。
ずっと思ってた。そう。そう、ずっとそう思ってたって。
うん、あれは思う。
うん。なんか飲み誘ったら来てくれて、会ったら女の人でびっくりしたっていうのがね、ゲッつって、やっちまったっつって。ありましたね、そういうことも。
ハンティングノックやで、ハンティングノック。
うん、だから全然考えてなかったな、つって。
なんかもう、プロレスの世界やね。
うん。えっつって。会ってびっくりした。まあまあまあ。ちょっとね、そういうのはまあまあありましたという昔のあれですけどね。
学生時代、ニックネーム女子プロでしたわ。
うん。女子プロで。うん。
あ、調子
くらい
でした。
うん。いや、そんなこともありつつもですね、話を戻して、あと、和歌山の話なんですけど、うちは和歌山でね、あれ、びっくりしたのは、和歌山ラーメンですね。
そうそう、和歌山ラーメンって、和歌山の人って、蕎麦って言うんですよ。
あれは蕎麦って言うんだ。
蕎麦って言うんです。蕎麦って言うと、和歌山ラーメンの意味なんですわ、こっちで。
あああれね、うん、本当か嘘か、前に毒入りカレー事件ってあったじゃないですか。林真須美さんがやってた、ヒ素をこうカレーに入れて偉いことになったみたいな話があって、で、あれの舞台が確か和歌山で、で、その和歌山に、全国の新聞記者が行って、ラーメン食って、これうまいぞっていうのが口コミで広がった、っていう噂らしいんですよね。和歌山ラーメンが全国区になったのが。うん。
あ、
うん、
あれか。
うん。あれ、それまでなんかね、関西でラーメンでも、まあまああるけど、和歌山ラーメンっていうのがドンと来たのはね、そこがスタートかなと思って。うん。
和歌山ラーメンってね、私、食べたことないんですけど、うん、一体ラーメンなのか食べてみたいですわ。
結構濃いめのですね、味噌じゃないな、なんかちょっと濃いめのラーメンで、まあ、チャーシュー乗せてったら、まあチャーシュー麺とライスって言ったらライスも進むなっていうぐらい、スープでライス食えるなみたいな感じの美味しいラーメンなんですよ。
こっちって、和歌山って味濃いですわ、塩濃いっていうか。
そう、濃いね。で、うん。で、要注意、一番注意してほしいのが、和歌山ラーメン行くと、目の前にですね、たんまりとね、ゆで卵と、アジの押し寿司がね、いっぱい積んであるんですよ。
マジで？
うん。うわーっつって、こんないいラーメン屋、初めてだと。
いや、何や、それ。
うん。で、卵バンバン割って、こうやってね、なんか、食べて、アジとかバンバン食って、ラーメン来て、こうやって食べて、はい、お勘定、つったらね、はい、2500円で、嘘と思ったら、あれね、一個一個有料なんですよね。
こんなにあこぎやな、和歌山。さすがやっぱり、キリンキのおまけや。
いや、あれね、積んであるんだけど、あれ別に、別料金なのね。
別料金や、それ気をつけなあかんわ、和歌山県民。和歌山県民を知っとるんや。
知ってるよね。うん。いや、ちゅうか、待ってる間に4つぐらい食っちゃったよ、あれ。うわ、これすっげーっつって。
うん。
はい、2000何本って言われて、えぇ、ー、っつって。えぇ、ー、っつって。
俺が出ないや、2000何百円か。
何個食べた？はい、1234、いやって。ゆで卵も多分100円ぐらい取るからね。いや、味玉は我慢できるけど、ゆで卵100円取るかって思って、ちょっと、ちょっと、うん、って思った。 でも、アジの押し寿司は美味しいよ。お金と取るけど。なぜかラーメン屋にアジの押し寿司があるっていうのが和歌山ラーメンですね、あれ。
あれはね、アジの押し寿司は、和歌山一応名物なんやと思う。
うん、
なんでかっていうと、その、和歌山って海と山があって、
うん、
山の方は寿司がないんですわ、ほとんど。
うん、確かに、ね。
なので、山の方では、慣れ寿司って多分、発達したんだと思います。
うん。あっちもそうですよね。あの、サバの押し寿司、京都行くとサバのね、押し寿司とか、結構ありますからね。あの、柿の葉寿司ってあの、柿の葉に来るんで、あの、酢飯でこう、ギュッと押したやつ。うん。まあ、考えてみたら、バッテラも確か京都ですもんね、あれ。うん。
うん。
海がない分、その辺が発達したっていうのはありと思いますよ。うん。いやー、うん、和歌山はね、そんな感じで。あれですね、あの、ラーメン屋行っても、あの、アジの押し寿司は危険だから手を出すなと。あと、ゆで卵も手を出したらなんねえと。
ああ、危険やね。でも、特にやね、うち、和歌山って言っても、山やから、
うん、
そんな都会のアコギなはもうないですわ。
なるほどね。いやいやいや、
ま、ラーメンがないもんね。
うん、こっちにね、あの、あれ、ですね、プロレスラーの新崎人生さんがやってた、あの、ね、ラーメン屋でね、何だったっけな、あ、そうそうそう、徳島ラーメンだ、徳島ラーメン人生っていう店があって、で、そこはあの、まあ、四国はうどんが有名なんですけど、そこはあの、このドロドロの濃いめのラーメンをしてくるという、あの、お店ではあるんですけどね、うん。で、そこなんですけどね、そこはね、生卵ね、無料なんですよ。入れ放題。うん。ご飯に卵かけご飯もいいですよとか、あと目の前にあるあの、もやしのナムルっていうか、あの、キムチ漬けの、キムチ味のもやしとかも無料なんですけど、なんかそれに比べてその全部有料だったっていうのはね、和歌山ラーメンっていうのはかなりショッキングでしたからね。うん、
いや、ほんま、だって東京のラーメンとかサービス良くて、トッピングとか結構、
うん、
言ったら入れてくれたりとかして、サービス良かったですけど、
うん、
今のラーメンちょっとアコギになっちゃう？
アコギっていうかあれだね、あのやっぱり和歌山ラーメンチェーンってできないのはなんか分かった気がするな、それで。
分かるわ。
うん。
無理やな。
うん。いや。
あ、全国チェーンは無理やな、そのノリで言うとな。
うん。全国チェーンやったところで多分あれやね、あの。なんちゅうかあの、やったところで、アジの押し寿司、うわー、こんな積んであってて食って、絶対みんな喧嘩してる。ふざけんな、金取んのかつって、買いとけよとか言って。
ほんまやね、東京や大阪やと、クレームやで、それ。
うん。
うん、
絶対あの、喜んで絶対食べちゃうって、あんなのいっぱい積んでたら、もう。
サービスかと思うやんね、うん。もっと安くしときってことや。
1個50円ぐらいだったら許したけど、普通に100円取ったもん。
1個50円やったらええわ。
うん、50円やったら許すけど、っていう感じになりましたね、ほんともう、うん。参りましたよ、あれは。うん。そんな和歌山ラーメンディスが続きますけど、そちらどうですか、和歌山で食ってこれはうまかったっていうのはなんかあります？
いやー、和歌山って、美味しいもんないんですわ。ラーメンもないし、寿司もないし。
ああ。
なんの食べるもないですわ、こっちって。
あらららら。
こっち山やから。
うん。
まだ和歌山言うても、下界に降りて、地上とか海の方だったら、
うん。
ええんですけど、この前、12年ぶりに神戸行って、そこでね、うん、ラーメン食べたら、そのラーメンが美味しくて、こんな美味しかったわ、ラーメン。山にないんですよ、こっちの。
すごいな、その、なんかあの、なんか お山から本当に降りてきたみたいな感がすごいっすね。
ほんま、ラーメンないんですわ、こっちの山には。
うん。
一軒も、
うん。お蕎麦屋さんかうどん屋さんはあるとか、そんな感じですか。お蕎麦屋さんかうどん屋さんはあるけど、みたいな感じですか。
ああ、一応、うどんと蕎麦だけはありますけどね。その、うどんって言ったって、精進料理のセットみたいな感じ？サブ的な扱いですわ。
ああ、ガツンとは来ない感じですね、じゃあ。うん、もう肉ーって感じの、こう、ガツッと来るようなラーメンっていうのは、久々にその神戸行った時に食えたと。うん。
そうなんや、もうね、ちょっと辛めで、
うん、
まあ、ニンニクと、白髪ネギみたいのや、
うん、
ラー油とか唐辛子とかで赤くなっていて、スープが。
うん、
で、こってりしたチャーシューが2、3枚入っていて、
うん、
まあ、食べてから2、3日ぐらい、まあ、消化不良でね、ちょっとね、お腹がえらいことになったんですけど、それでもね、食べた時美味しいから、たまに刺激が欲しいというか、食べたいんですわ、ああいうの。
なるほどね、まあ、わかるわ、っていう感じ。
ないですもん、ああいうラーメン。
うん。そうっすね、なかなか、まあ、ないじゃないっていう話ですよね、そっか。あ、辛いな。もう、じゃあ、もうあれだ。肉とか欲しかったら、もう自炊するしかないとか、そういう勢いですね。もう。
今、私、今、修行僧みたいな食生活になってて、自炊で、
うん、
ほとんど、精進食になってしまってますけど、一応、うん、お山の上に2軒、
うん、
肉屋さんがあってね。うん、食べたかったら帰れるんですね。
うん。
うん、まあ最近ちょっと買わへんけどね。
じゃあやっぱいや、お魚焼いたりとかその辺になっちゃう感じですか？うん。
いや、実はね、うん、そこなんですけど、タンパク質は、
うん、
鶏卵っていうか卵しか食べてないですね。それでね、
あ、はいはい、
なんか急防してるんやないかってことで、九州の友達が心配してくれて、
うん、
この前、
うん、
2日ぐらい前にアマゾンでなんか大量にダンプ1箱缶詰買って送ってくれて、
うん、
で、サバとかイワシとかイカとか、
うんうん、
こんな、最高ですわ、
うん、イカの缶詰はあれ塩辛とかそんな感じですか？
あ、イカはね、うん、醤油煮です。醤油煮、
イカの缶詰ってなかなか珍しいかもしれない。あんま見ないかも。
酒のつまみみたいなイカの醤油煮ですね。
うん、まあ、あとはサバの味噌とかサバ水煮とかその辺ですね。うん、なるほどね。いやいやいやいや、それまあ確かにそうなっちゃうしね。うちもなんかもうお魚食べるって言ったらね、魚焼くよりもあっちにしちゃうもんね。もう普通に缶詰ばっかりになって、まあなんせ日持ちするしね。うん、
そうそうそう、実は、うんうん、三内の不便なところって、うん、魚屋さんもないし、
うん、
お寿司、刺身がないんですわ、こっちって。それがちょっと不便してますね。
うん、じゃあ、スーパーの鮮魚コーナーとかないわけですか、ほとんど。
鮮魚コーナーでね、とんでもない価格で売られてますわ、普通、東京とかの価格の3倍ぐらいで。
うんうん、
そんなね、十何センチぐらいのマグロの刺身で800円とかで売られてますけど、
うわ、
約3倍ぐらいよね、普通の。
それは、まあでも考えたら東京の方ね、魚とか安いですもんね、物流がしっかりしてるからね。うん、
うん、
そっか、田舎の物価が安いっていうのは幻想ですね。野菜安いとかそういうのも特にない感じですか？
あ、こっちはね、魚と野菜だけはほんまダメで、
うん、
売ってへんし、売ってても3歳ぐらいですわ。うん、
あら、ちょっと待って、魚がダメ、野菜がダメ、確か肉屋もほとんどないっつったら、ほんと。
肉屋は1軒、2軒あるけど、そこはまあ普通の価格ですもん
ね。そこは普通。うん、じゃあ肉と卵は一応いけると。
うん、一応いけますね。
辛いな、それは、それは辛いな。そっか。まあこの前、なんだろうね、スーパーの野菜の価格と道の駅との野菜の価格だったら、最近完全に逆転して道の駅の方が安くなって、なっちゃいましたからね、こっちも。うん。
いや、こっちもね、うん、車で何人かでシェアして、
うん、
下界まで30分以上乗りつけていって、
うん、
産直とかで野菜を買いだめするのがほんま普通のことですわ。
なるほどね。あれ。
車の上で野菜って売ってへんしね、
うん、
何も。やっぱり、高いしね。ですわ。
かなりそれ厳しいっすな。まあでも、そんな感じでシェアするか、もしくは、あれですかね、まあそっち生協確かないもんね。生協は。
生協はもう、 限界に30分以上、
うん、
あの車で乗って降りないとないんですわ、コースがね。
なんかあの共同購入ってあってね、あのそれやればあの家の前にボンと置いてくれるみたいなパターンありましたけどね、あのアパートとかで、うん、配達のやつ、うん、
うん、それもええかもね、導入するのもね、ほんまね、これから冬に向けて真冬になって雪降るんで、
うん、
野菜がね、まあ、買えへんのですこっちは。
本当ね、あのなんかこの時代に野菜が買えない、野菜の高騰で困るってなかなか聞かない話ですけどね、でも切実ですよね、うん、
車でね、な4年ぐらいでシェアして乗用車で世界旅行で寄ってってとかね、
うん、
なんかそういう産直みたいなのあるんですわ、
うんうん、
ちょっとした、
うん、
そういうところで野菜とか買いだめして、
う
ん、ほんま、
うん、いやあれだね、野菜いっぱい買ってほんと何ぼかお漬物にしてみたいな感じでしょ、本当に。
ほんとね、大根とか買ってぬか漬けとかしてね。
うん。まあ、
ほんと。ぬか漬けいいですわ、この土地では。ほんま。
すごいね、ぬか漬け作るって、もう。
うん。
うん。ナスとか漬ける、出るしね。うん。
そうそうそう、そう。まあ、うん、私、きゅうり、ナス、大根ぐらいだけど。
うん。
あと、つまりだれでゆで卵をつけるのが好きです。
あ、でもどっかで見たな、卵の漬物ね。うん。なんか酒のつまみに良さそうな感じありますね、それ。
そう、めっちゃ美味しいですよ、なんか。
うん。うん、なんかね、まあ、あの、醤油に漬け込んでね、あれ、あの、ゆで卵醤油に漬け込んで、あの、味玉にするっていうのは、割とポピュラーですけど。うん。
そうそう、よく醤油、味噌もあるじゃないですか。
うん。
うん、それで、ぬか漬けにすると、また、一段といいですね。
あれ、ぬか漬けのぬかのラストってあれ醤油になるってどっかで見たんですけど、あれ本当なのかな。うん、ぬか漬け、なんかたくあんお醤が作ったみたいな話をちょろっと聞いたけど、本当なのかな、あれ。なんか、うん、
何やねん、ぬか漬けが、ぬかが醤油、
うん、なんかあの、なんかぬか漬けを作る段階でなんか醤油を作れるようになったみたいなのをどっかでちょろっと聞いたんですよね。あの例のあの、たくあんさんですね。たくあん和尚が、あの、たくあんを発明したことで有名なたくあん和尚が、なんかあの、まあ、あの、仏教はやるんだけど、あの、それはそっちのけであの、漬物の達人で。で、なんか、ぬかのラストがなんか醤油になるみたいな話をちょろっと聞いたような気がするぐらいで。うん。
それ、作るときに、
うん。
みんな、っていう話。ちゃう、
多分、うん、かなぁ、なんか、うん、まあ醤油も一応麹だからいけるのかなとかいろいろ考えたけど、うん、あれぬかってそもそも何でしたっけ、あの大豆なんでしたっけ、よくその辺もよく分かってないんですけど、
ぬかはあの米ぬかですわ、米ぬかですんで、今味噌の話ですわ、
あ、そっかそっか、あ、味噌か、あ、そうだそうだ、味噌だ、味噌のラストが醤油になるな。多分そっちだね。うん、じゃあ、ぬかはならない。ごめんなさい。
そうね。
うん。米ぬかってあれですもんね。あの、米精米した時に出るやつですもんね。ガーッと。うん、
あの、ふつみたいな、ベージュの粉ですわ。
うん。うん、で、あれでぬか床作って、あの、ね、大根とかつけたらお漬物になりますよっていう流れですもんね。うん。
そうそうそうそう。うん、あの、ベージュの粉に、
うん、
ちょっとかけて、ほどほどにしたら、
うん、
うまい具合に発酵して、ぬか床に
する
んです。
なるほどね。やっぱりそう、住んでわかるけど、やっぱりその、漬物が発達したっていうのもわかりますね、それ。話聞いてると。
いや、そうね。漬物は発達すると思うわ。
うん。そんな野菜高いんだったら、未だに発達するっていうか。うん、
この辺って一応歴史的なあれで、
うん、
あの農家ないんですわ、なんか農家の、うん、と工作っていうか、その農、うん、なんていうんですか、
うん、
栽培が禁止なんですよ、この辺って。
え、なんで？
歴史的に、
うん、
農家っていうのがないんですわ、この山って。宗教都市っていうあの国家政策かなんかがあって多分、
うん、え、じゃあ、あれ、じゃあ、やっていくとしたら何、あの、漁師か、魚取る方か、熊取る方かって、そういう話になってくるわけですか、本当に。
あ、ね、ほんまね、 強いてなら林業があるかもしれへんけど、
うん、
宗教として漁業も何もないというか、あの海もなければ、
うん、
あそのまま土地やないけど、多分農業をしたらいけるんちゃうかと思うんやけど、
うん、
農業禁止やないけど、その歴史的に、
うん、
あの国家政策的になんかこう天皇からただ賜った土地やから、そこで、うん、その宗教都市にするって言うて、
うん、
農業しないっていう約束になったみたいなんですか。
なるほどね。確かに農業で和歌山って聞かないもんな。うん。
うん、
みかんぐらい。
だ
って、うん。そうだよね。あの、紀州みかんってあるから、みかんぐらいだよね、本当に。うん。あとは梅か。
で、ついでに言うと、小山って、山頂は、
うん、
そういう、なんか宗教都市で、
うん、
農作物の栽培しないんやけど、ふもとが農家なんです。柿、うん、とかみかんとか。
なるほどね。ふもとか。うん。
うん、
なるほどね。まあ確かにみかんか、みかん料理なんかちょっと聞いたことないしな。多分ないでしょ、和歌山でみかん料理なんて。
ないね。
うん、やっぱあれはそのまま食うだけだもんな。まあまあ岩手もリンゴ結構有名だけど、リンゴ料理ってないから。うん、青森まで行くとリンゴをね、焼肉のタレには使ってたけどな。うん、
北海道でジンギスカンのタレで、
ああ
リンゴのすりおろしとか果汁とかで入ってますわ。
あ、そうやね。あれですよね。あ、そうそうそうそう。あれだったんだよ。ソラッチだったっけ。いや、ジンギスカンのタレ、なんだっけな。
ああ、その辺やね。はい。
ソラッチだったっけな。あれ全国区だと思ったら全然違ったっていうのがあったね。北海道ずっと向こうで焼肉のタレの CM を見てて、なんか敵ずっと全国区だと思ったけど違った。北海道ローカルだったっ
つって。ジンギスカンのタレって北海道民しかわからへんものです。
だよね、あれ。そうだよね。ジンギスカンのタレ、そうだね、考えてみたらそこでしか使わないもんね。まずジンギスカンって、まず羊肉が流通しないからね。最近ようやっと流通するようにはなったけど。あ、晩餐館だったっけ？晩餐館。焼肉焼いても家焼くなって。
ああ、そうだ。
うん。あれ日本食券かな？うん。
そうやね、多分ね。
うん。あれどうだったかな？あれローカルだったような気がしたんだけど、違ったかな？まあまあまあまあ。それはいいんですけどね。
鉄鍋っていうのも、
うん、
動物って独特のもんがありますわ、鉄鍋でね。
そうそうそう、鉄鍋の真ん中が盛り上がったやつでやるんですよね。で、くちゅくちゅになったもやしがまたうまいんですよね、周りにこう置いといたやつが。
うまいよね、羊のね、羊肉って太らへんの、うん、太らないです。
う
ん、
あれ、太らないっていうかあれね、すごい無限に食えますよね。なんかわかんないけど。
食べれば食べるほど痩せていきますわ。太らへん。
太らへん。確かにあれ、まあヘルシーだしね、あれ、牛とか豚だったらそんな食えないよなっていう量を羊だと食えちゃうから怖いよね、あれ。じゃあじゃあ。
ラム肉ジンギスカンって丸い円形でスライス、1ミリぐらいのスライスっていうのが肝ですわ、
ね。うん。あれもカチンカチン冷凍してるのがいいですよね。
冷凍がいい、冷凍が、
うん。冷凍でカチンカチンなやつね。うん。まあ生ラムも生ラムで美味しいんだけど、やっぱりカチンカチンの方がいいよね。じゃあ。うん。周りにこうね、もやしをものすごい量引いてね、やるんですよね。真ん中、一番上にこう、どでかい油を置いて。うん。
そう。うん。端が焦げたらもやしがうまいんです
。そうそうそうそう、あれですね、油まみれになってクシュクシュになって茶色になったぐらいがちょうど食い時ですよね。うん、肉の油も吸ってくれてギューッつって。あれ全部やってから一応交換してもらうっていうのがこう1サイクルですよね。うん、鉄板を兜状の鉄板を一回交換してもらうっていうのが
1
サイクルですね。うん、いやいやいや。そんなところでね、ずっとあれですね、引っ越しの話をしようと言いつつ、なぜかこう、方言の話と和歌山ラーメンディスの話をずっとしてしまいましたが、大体この辺でちょっと45分。うん。いやいやいや。 この辺でね、だいたい45分来てしまいましたんで、一旦ここで締めようかと思います。
はい。
はい。もう、あっという間にこう、過ぎてしまいますが、いつもの収録こうね、だいたいこのラジオは脱線して話が終わってしまいますから、はい。はい。今回はですね、このドクハントと、最初ずっと男だと思ってて、会っててびっくりしたというこのね、両師匠と、お送りしました。はい。では、とりあえず、今週はこの辺で締めたいと思いますので、どうも、漁師とありがとうございましたということで。
はい、ありがとうございました。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。